まあ人間忙しいと、まあ、休み来ねえかなと、休みまだかなということを考えると思います。まあ普通の、まあ多くの忙しき日本人はそうだと思いますけれども、はい。僕が最も忙しかった高校1年生で野球部入ってた時なんかはもう土日も楽しくもない部活で、ね、あれだったから休みがなかったんです。西暦2013年9月6日金曜日夜80時っていう風になった。20時46分、8時46分ね。おはようございます。ケドノ太郎でございます。ということでお送りしていくわけなんですけれどもですね。もう、当時はね、中学校の時は、ね、部活入って、それはそれでもう毎日のように部活あったんだけど、当時はまだ中学校の時はね、野球楽しかったから、休みは野球できるっていうところでね、楽しかったんだけど、高校に入ってから野球楽しくなくなっちゃったから、もうまあ、平日は勉強プラス部活。で、もう勉強より部活の方が嫌だから、もう毎日部活あること自体にもう嫌気がさしてて、で、土日も部活でしょっていうことで、もう休みがないということに嫌気がさして、まあ、だからこそ、まあ、それもね、部活やめたいって思うようになったきっかけなのかもしれないんだけども、現在大学4年生、まあ、就活もしないといけないんだけど、なんかこう、間延びしててね、こう、授業とかと違ってか、こう、自発的に動かないといけないから、こう、何もしないと思えばもうぐうたらになれるのね。もう最近、カス人間です。やることが、いや、あるのよ。あるんですよ。教員採用試験が8月の中旬に終わって、もうそこからとてもクズ人間なんですけど、まあ、卒業論文の話とかは以前ツイキャスでもちょっとまあ何人かの方しかね、ツイキャスは聞いてないですけど、卒業論文関係で英語論文読まないといけなかったり、まあ、民間就職だの、公務員試験の秋採用の微妙な枠、をね、一応受かっといて、ね、内定とかもらっといて、まあ一応来年以降、まあ行き先あるよねって状況にしといた方が、こう精神的に、まあ安定は、まあするんでしょうけどもね、きっとね。まあ、そういうことすらも、まあしてない。なんかこう、困ったら、まあ今バイトしてる塾、まあもう俺今年3年目だしと。もうそういう意味では塾のある程度の内部のね、事情とかも上司の方々のなんか表彰式なんか年間でこれだけの入塾生を出すことができましたとか、これだけの退塾生減らせましたとかっていう正社員だけの表彰式に、お呼ばれしたことがあってね、それでここの教室にはこういう講師がいて。ああ、なるほどな、みたいな。そう。ここの上司はこういう人なんだ、みたいな。そういうエリアで組んで、ここのエリアマネージャーさんがそうなんだ、みたいな。そういう、お話もこう、できたりとか。まあ別に、あんまお話はしてないんだけど、まあここで働いても、まあいっかなってこう、思えるようなね。まあケグノさんだったら、3年バイトしてるから、多分、社員登用大丈夫だよ、なんて言われて、それでもいいかなとかね思って、もうそれからもうぐうたらですけどもね、まあ、塾って教育業界だからほら離職率が半端じゃないっていう、業界ですけれど、まあサビ算の多さっていうのはまあおなじみですけれどもね、教育の業界というのはね、まあどこもまあまあまあそんなような気もしますけれども、はい、まあそんな、感じで就活もしないといけないんだけど。ぐうたらケクノさん、もう本当にぐうたらで、人間ね、暇な時間が多すぎるとね、気づいたらね、勉強してるっていう時が、あるいはこう、逆にね、勉強しなきゃなっていう危機感、 あの夏休みとかさ、あのほら忙しい一学期とか終わって、いやー勉強から解放されるたった一ヶ月、あのぐーたら、あの宿題があってもぐーたらにするよね、もうあの宿題がなくって、大学4年生ね、宿題がなくってね、ぐーたらにしてもそんな怒られない。もう2ヶ月今何もないからね、授業もないからね、別にあの授業始まっても特にないからね、週休6日だからね、そういう生活をしてるとですね、やべえ勉強しないとまずいなみたいな、やべえ俺本当にカス人間だみたいなところでね、すごくこうまあ、辛くなるんですね、はい、あの人間目標がないと生きていけないんだなっていうのはとてもよく感じます、はい、そんな目標のないケグノ太郎さんなんですけれども、実はですね今日あまりにも暇すぎて、まあ、とりあえず目的もなく外出ようと思って、今日はあの日光を浴びてねえなと思って、夕方3時半頃、あ今日日光を浴びてねえなと思って、やべえ骨粗鬆症になるぞと、日光を浴びねえとと思って外出てね、何をしようかなと、だいたい自転車でこう家から10分ぐらい自転車こぎこぎした後で、あそうだとバッティングセンター行こうと、いうことで、iPad で、ネットつないで、札幌、スペースバッティングセンターでググって、まあまだ行ってないバッティングセンター、札幌市内のまだ行ってないバッティングセンターに行こうということで、私ケクノ太郎、札幌市の南部に生息する生き物なんですけれども、私ケクノ、札幌市は白石区の、北部にありますって言って、わかるのは札幌市民だけだと思うんだけど、川下公園っていう公園があるんですけれども、そこにある、川下公園バッティングセンターというところに、あの自転車で1時間半ぐらいかけて行ってきました。片道1時間半だからね、あの後で気づいたんだけど超遠回りしてたんだけどね、帰り道ね気づいたのが、実は、バイト先の目の前にあるでっかい通り道、国道をこう垂直に、国道がこう交差点になってるんですけど、そのなんていうの、バイト先から直進で行けたんですよね、その1時間半を、そういう意味ではまあ行きはね全然分かんなくてぐにゃんぐにゃんしてたんですけど、帰りにね、あこれ一直線で行けんじゃんって思って、バイト先から一直線で行けんじゃんって思って、うわー時間もったいねーとかね思ったんですけど、そんな、札幌市は南部に生息するケクノさんが、札幌市白石区のまあ北部の方、まあ白石区自体は札幌市の東側にあるんですけれども、それの、まあ言ってしまえば札幌の右上の方よりもちょっと下の方ぐらいなんですけど、川下公園バッティングセンターっていうところに行ってきました。ちなみに私ケクノ太郎、今まで、札幌市内にバッティングセンターちゃんとあるって数えたのは11個なんですね。11個バッティングセンターがあって、今のところ9つ、川下公園バッティングセンターも合わせて9つ行ってます。もうこれね、わかんの札幌市民だけですけど、あの僕がよく行くのは札幌清田区清田にあるバッティング、札幌清田バッティングスタジアムっていう、動画で、なんか昔はね松坂の東方で、要はあのムービーでね、プシューって投げてくるやつのね感じだ。今はもうなんか知らない、なんか変な、よくわかんない野球選手みたいなやつなんですけど、昔はジャイアンツの高橋久典投法とかいろいろあったんですよね。桑田真澄とかね、いっぱいあったんだけど、今は普通のね、野球選手。で、次が、札幌すすきのにあるスラッガーズ。もうこの辺はもう、毎回、すすきの行くたんびに通り過ぎるからよくわかるんだけど、あとは、札幌豊平区月寒にある月寒強振バッティングセンター。100円で、安いよね。100円で17球。これなかなかお買い得なんですよ。あとは、まあ、これ結構設備が良かった、西宮の沢にあるバッティングパークピッチャー返し。ここもまあ、室内なんだけどね、すごくこう、設備が整っていて、なかなか札幌市のバッティングセンターの中では質が高いんですね。次、札幌市豊平区にあります、平岸バッティングセンターは、これ家から一番近いんですが、200円で25球だったかな。あんま安くはないんだけどね、まあ、家から近いという理由で活用してます。 次、これ日本一安いと言われている元町バッティングセンター。あれ一応区としては東区なのかな、元町バッティングセンター。これね、100円20球です。100円20球。で、実はね、今回行った川島公園バッティングセンターも100円20球だったんですよね。なんかこう、安いバッティングセンターが札幌には集うんだな、とかちょっと思いましたけど。あとは、山手バッティングレンジってとこにももう行った記憶がないんだけど、丸山だったかな、あっち方面にあったんですけど、丸山公園付近にあったのかな、山手バッティングレンジってとこにも行ってきました。結構ね、なんか、なんか、こじんまりとしたバッティングセンター。まあ、バッティングセンター自体、こう、土地はでかいんだけど、すごいこじんまりとしてましたね。次、ゆりがはらプレイボールスタジアム。っていう、まあ、これが家から一番遠かったかな。札幌市ギリギリって感じでしたけど、ゆりがはらプレイボールスタジアム。うん、なかなかね、もう買った、もう、あの、バッティングセンターで流す汗よりも、あの、行き帰りの自転車で流す汗の方が多いですからね。で、今回の、白石区川島公園バッティングセンターで11個目だったんだけど、100円20球で、しかもね、俺に何がありがたいって、あの、全、打席、あの、まあ、6個ぐらいあったんだけど、全打席、なんとありがたい、全部両打ちなんです。普通バッティングセンターってね、あの、右打ちだけとか、左打ちだけとか、で、あの、どうしても俺左打ちだからさ、あの、左打ちの打席って各バッティングセンターに1箇所しかなかったり、するんですよね。なんか両打ちのも合わせて左打ちの人が打てるところなんて、あの、その両打ちゾーンと左打ち専用ゾーンでたった2箇所しか打てないっていうケースが結構あるんですね。それをもう解消してくれたのがこの、うん、川島公園バッティングセンター。100円20球安いのにもかかわらず、本当にあの全打席全部両打ち、初級コース85キロだったかな、で中級コース100キロ、そして、上級コース120キロと135キロがあったんですけど、全部両打ち、素晴らしいと思って、うん、もうここはね、家近かったら通うなっていう、その本当にもう魅力的なバッティングセンターだったんだけれどもね。あの、写真は上げておくので、ぜひともあの、気になる方はご覧ください。人気なバッティングセンターなのかね、なんか、あの、いっぱい人がいましたね。夫婦かな？なんかこう、40代前後のこう、おっさんとおばさんがいてさ、で、その、おっさんの方が、上級の135キロをこう、もう軽々しくバコバコ打ってんのね。あの、もうあの、普通に平気で打ってんのね。木製のバット、自分でマイバット持ってきて。で、その奥さんみたいなさ、おばさんが120キロ。これすごいことだからね。あの、40代のおばさんが120キロのボールを平然と打ち返してるからね。で、あの、フォーム自体はなんか、普通に、なんか草野球以下ぐらいのさ、なんか、フォーム自体は普通のおばさんスイングなのね。なんか、軸足に体重が寄ってないっていう。いや、ことなんですけどね。あのおばさん軸足に体重乗ってないくせになんであんなに動体視力だけで打ち返してんだろうとか思って。で、俺もさ、あの、最近あんまりね、スポーツとかしてないけど、まあ、昔ね、バッティングセンター行った時に軽々しくこう、120キロも対応できてたから、で、まあ、おばさんも打てんだから、俺打てなかったら恥ずかしいでしょ、と思って行ったらですね、まあ、100円20球ですけど、20球中15球ぐらい空振りしてさ、でも後ろにその打ち終わったその40代前後の夫婦が、2人揃ってこうぜーぜー言いながらぜーぜー言いながら俺のこと見てるので、まあ見てるっていうか、まあどうしてもね、目の前にいるから見えちゃうんですけど、なかなか赤っ端で、あのおばさんすげえなっていうか、俺しょぼいなと思って、120キロ対応できなくなってさ、すっげえショックだったんだけど、わざわざこう、川下までこう、片道1時間半ぐらいかけて、行って120キロのボール15球空振りするっていうことではね、なんか我ながらショックで、こう、だったら近場でよかったなとか思ったんですけど、はい、そんな感じでした。ってことで、残り、札幌市内で行ってないバッティングセンターが11箇所中たったの2つ。もう一個ぐらいはあったんだけどね。潰れちゃったのかな。新琴にバッティングセンターと、あと、苗穂バッティングセンターってとこに行ってないので、行こうかなと。もう、おいおい、あれだね、札幌市外のバッティングセンターもいろいろ見てみたいななんて思いますけれども、はい。ということで、バッティングセンタートークでした。ということで、以上です。はい。いずれ制覇するぞ。雪降る前に制覇するぞ。全部チャリで行く。以上、おいでおげくの太郎でした。気をつけ。お疲れさんでした。